横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会文化財保護課の酒井です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、第66回青少年読書感想文全国コンクール受賞者インタビュー、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は十文字中学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。いただきましたのは十文字中学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今年度は研究主任の先生方にご出演いただきます。研究主任の先生とは各学校に一人おり、子どもたちの学習が楽しく一人一人身につくように研究するリーダーの先生です。今回ご出演いただくのは十文字中学校菅原渉先生です。それではどうぞ。
まずは自己紹介をお願いします。
十文字中学校に勤務しています菅原渉と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。趣味や出身地など教えてください。
実は、十文字中学校に勤務してますが、出身が十文字出身ということで、十文字第一小、十文字中学校卒業ということで、まず母校に勤務できているっていう感じです。趣味とか特技ですけども、体を動かしたり美味しいものを食べること全般が好きです。最近はソロキャンプ YouTube とかでもよくやってますが、ヒロシに憧れていて、道具を買い集めたりしています。
はい、ご出身がなんとこの十文字中学校ということで、そして十文字第一小学校のご出身ということなんですけれども、今年閉校になってしまいますよね。
そうですね、立派な小学校が隣に立ってますので、寂しくもあり楽しみでもあるなというふうに思ってます。
そして趣味がソロキャンということで、どちらかに行ったりされるんですか？
夏に1回お盆の時に実家の近くでちょっと練習しました。
では続いて、先生になろうと思ったきっかけを教えてください。
小中学校の担任の先生が非常にこう自分にぴったりきたというか、どちらの方々も時には厳しく優しく、私にこう多大な影響を与えたということと、あとは小中学校自体が非常に楽しかったっていうのも理由の一つかと思います。
はい、では続いて、研究主任として授業で工夫している点がありましたら教えてください。
十文字中では3人グループでの話し合い活動、通称クロストークというのを実施しています。クロスというのはちなみに、十文字の十という、クロスしているという意味が含まれています。また生徒が授業を振り返る中で、自らの成長や課題について確認する振り返り活動といったものを重視しています。また教科の係の生徒を教科 J リーダーと呼び、授業をリードする存在として活躍できるよう工夫しています。
変わった取り組みをしてるんですね。では続いて、座右の銘や先生として大切にしていることを聞かせてください。
はい、座右の銘、こう立派なものはないのですが、やはり小中学校の担任の先生から言ってもらった言葉がありまして、それが非常にこう印象に残っています。便所の100ワットという言葉です。意味は、トイレには100ワットのようなこう明るさは不必要なんですけども、ただ世の中でこういうふうに無駄に明るいという存在も周りにとって大事な時があるよというふうな感じで教えていただいたというのが心の中に残っています。便所の100ワットです。
その先生が考えた言葉なんでしょうかね。初めて聞きました。では最後に、子どもたちへのメッセージをお願いします。
はい、社会の変化が加速度を増していて、コロナが世界的に流行するなど複雑で予測困難な時代になっています。でも皆さんが夢と希望に向かって前進している姿が、ここ横手市全体を明るく照らしていると思います。家族、先生方、友人、地域の方々の応援をエネルギーに変えながら、ぜひ元気に歩んでいってほしいと思います。
今回ご出演いただきましたのは、十文字中学校菅原渉先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル、今回は第66回青少年読書感想文全国コンクールで入賞した作品をご紹介します。このコンクールは小学校から高校まで全国で207万2885編の応募があり、太夫小学校6年奥山浩太さんは小学校高学年の部で毎日新聞社賞を受賞、十文字中学校2年高橋英介さんは中学校の部で最優秀作品に贈られる内閣総理大臣賞に輝き、2年連続の受賞となりました。今回は太夫小学校6年奥山浩太さんのインタビューと朗読をお送りします。浩太さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎日新聞社賞を受賞、おめでとうございます。
ありがとうございます。
まずは何の本を選んだのか、本の内容も合わせて教えてください。
時間って何？流れるのは時？それとも私たち？という本です。この本はたくさんの学者の意見や作者の言葉などが書かれていて、時間についての考えがたくさん書いている本です。
感想文を書くにあたって特に工夫したところとか大変だったところ教えてください。
工夫したところは、相手を引きつけるような言葉を使い、読み手を飽きさせないようにしました。大変だったところは、伝えたい気持ちを文章で表現することです。
受賞したと聞いたとき、どんな気持ちでしたか？
初めはもう信じられなかったですけれども、どんどん嬉しさが増してきました。
普段どんな風に本を読んでるんですか？
図書室にほぼ毎日通っていて、この本のように考える本だったり、あと物語の本だったり、あと漫画もよく見ます。
今興味のある本って何ですか？
5分後に意外な結末シリーズとか、あとは漫画だと今図書室でワンピースをよく見てます。
では受賞作品の朗読お願いできますか？
はい。未来への挑戦。僕たち6年生は国語で時計の時間と心の時間という説明文を学習した。時計の時間とは地球の動きを元に定められた時間のこと、心の時間とは体感している時間のこと。この2つの時間とともに生活しているという教科書の筆者の主張に僕は納得することができた。この学習を終えて僕は時間というものにより興味を持つこととなった。改めて自分にとって時間とは何かと問いかけてみた。分かりそうであるが今一つはっきりしない。それで僕は図書室にあるこの本を手にすることにした。この本には様々な国の学者の時間に関する言葉が紹介されていた。そして何より筆者がたくさんの事例をもとに時間のこと、そして未来や現在、過去のことを考えさせてくれた。過去、現在、未来にはそれぞれ意味があるそうだ。過去は今を頑張る手助けをしてくれる。今は未来を作るために何度も繰り返される。そして未来は今の目標となっていく。これらの筆者の言葉を知り、僕は自分と重ね合わせてみた。1年生の時、僕は水が怖かった。だからプールの授業は嫌いだった。プールの真ん中は深く、背の低い僕は頭が隠れてしまう。怖くて怖くてたまらなかった。溺れて死んでしまうのではないかと思うくらいだった。プールの授業がある日は学校を休みたくて泣きたくなった。2年生の時も同じだった。七夕の願い事にはプールが好きになって泳げますようにと書いた。泳げるようになったきっかけは3年生の時だった。母の少し強引な水泳教室への入会だった。1、2年生に混じって教えてもらい恥ずかしかった。でもやるしかなくて、とにかく潜り、とにかく泳いだ。あの過去が今の僕を頑張らせてくれている。嫌な思いをしないために頑張ることができた自信みたいなものだ。今の僕はバタフライもできる。水泳教室にも続けて通っていて、プールも大好きだ。筆者は時間とは何も縛られていない一人一人の人間が作り上げていく同じ自由な空間である。時間は誰にとっても平等であると言っている。夏休みの計画表では1日のスケジュールを作った。でもそれは時間の区切りでしかなかった。時間は作り上げるもの、そして今は未来を作っていくもの。そう考えると今の自分の目指す姿を改めて見つめ直すことができた。中学校で頑張りたいソフトテニスや勉強。一瞬一瞬はすぐに過去になってしまう。そして取り戻すことはできない。 だから今を大切に生きたいと思う。僕は未来に向かって挑戦し続けようと思う。そう考えるとドキドキワクワクしてくる。顔に水をつけられなかった自分が練習の積み重ねで泳げるようになった今がある。僕たちの未来はいろんな可能性に満ちている。
第66回青少年読書感想文全国コンクールで毎日新聞社賞を受賞した太夫小学校6年生奥山幸太さんのインタビュー、そして朗読をお送りしました。幸太さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は内閣総理大臣賞を受賞した十文字中学校2年高橋英介さんのインタビューをお届けします。
横手 BOE チャンネル。この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。